もしもし、テレホン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、今日はどんなご相談ですか？
旦那さんの持ちがあるんですけど。
旦那さん。
はい。
はいはい、夫の。
そこに、はい、母親が今住んでるんですけど。
はい。
そこの家をちょっと売りたくて。
はい。
売ってもいいかどうかっていうことを相談したいです。
あ、はいはい。あなたは今おいくつですか？
25です。
25、はい。じゃあ、旦那さんは
48です。
48、はい、
はい。
それで、向こうのお母さんはおいくつですか？
70ですね。
70、
はい、
はい。今向こうのお母さんが住んでらっしゃるお家を売りたいと。
はい、はい。
向こうのお母さんはどうなさるんですかね？
旦那さんの妹がいるんですけど。
はい。ということは
妹、
妹、はいはい。その人はいくつですか？
42です。
42、はい、うん。その人が
今自分の子供がその高校卒業2年後なんですけど、
はい、
その子が卒業したら、うん、面倒を見るっていう形で話が済んだんですけど。
面倒見るってどういうことですか？
母親の面倒です。
その息子さんが、
娘さんが私が引き取る、お母さんのことを引き取って面倒見るっていう形で。
あ、
はい、
お母さんを引き取って面倒を見る、はい、
はい。去年まで、はい、義理のお母さんと私と旦那さんで、うん、そこに住んでたんですけど、うん、
はい。
ちょっと私と義理のお母さんがちょっと仲悪くなってしまって、うん、
はい。
お母さんが家を出てくか、
うん、
私たちが出てくかって決断を迫られて、
うん、はいはいはい、
で私たちが出てくことになった時に、
はい、
その、うん、家のローンがその時300万ぐらいまだ残ってて、
はい、
その旦那さん名義なのでどうするかっていう時に。
その家は旦那さんが建てた家なんですか？
母親とその再婚相手が30年ぐらい前に買ったお家なんですけど。
再婚相手って？
義理のお母さんが再婚。
義理のお母さんは再婚をなさってて、
はい、
その人はどうなったんですか？
亡くなりました。
あ、はあ、亡くなった、はいはい、
はい、それでちょっとお母さんが交通事故を起こしてしまって、
はい、
でその時に相手の方が亡くなられてしまって、
はい、
家とか全部その売却しなくちゃいけなくなって、
はい、
一回その家を手放したんですよ、お母さんたちが、
はいはいはい、
で家が住むとこはなくなってしまった時に、
はい、
旦那さんが一人で近くにアパートで住んでまして、
はい、あなたの旦那さんがね。
はい、そうです、
はい、
でその時にどうするってなって、
うん、
旦那さんは自分は家とか買いたくないって言ったんですけど、
うん、
それじゃあちょっと困るって、自分たち住むとこないからって言って、うん、旦那さんはしぶしぶ1500万で買い取ったんです。
つまり肩代わりしてあげたってことですね。
そうですね。
その肩代わりというか、う、売らなきゃいけなかったのを旦那さんがそれを買ってあげて、
はいはい、
お母さんたちが住めるようにしたってことですね。
そうです。で自分もそこに住んで、
うんうん、
でずっと返済しつつ今まで住んできて、で再婚相手はもうその間にちょっと亡くなってしまったんですけど、
はいはい、
でその間に私と知り合って、うん、で私とそこで生活を去年してたんですけど、うん、
はい、
ちょっとうまくいかなくって、
あ、なるほど、
で喧嘩してしまって、
はい、
その時に出ていく形になって、まだ家のローンもあるからどうするかっていうことで、
うん、
その自分たちは払っていくっていう形で、
うん、
その2年後にその妹さんが引き取るから、うん、家とかは払ってくれって言われたので。
え、妹さんが引き取るって？妹、
妹さんがそのお母さんの面倒を見るから。
あ、妹さんがはい、お母さんの面倒を見ることになるわけですか？今現在、はい、そのお家に住んでらっしゃるのは
お母さん
だけなんですね。
はい、 で、その2軒隣に妹の、うん、持ち家っていうかお母さん名義のお家があるんですけど、
はいはい、
が、
はい、
そこに妹さんが住んで、妹さんと子供さんが住んでて、
うんうん、
今はその子供とかその高校入ったばっかだから、うん、その一番下の子が卒業するまではその家のローンとかは払ったままで 約束してくれっていう形で面倒見るから、
義理のお母さんはにあの要するにまあ2年後ですよね、うん、その妹あの娘さんが高校卒業したら私が面倒を見るから、はい、その間はあの家のローンを払っててくれ と、
うん、家のローン、うん、家賃アパートとか私たちダブルでちょっときついかもしれないけど、うんうん、それで手承諾して、まあ、お互い納得して。
妹さんはあの自分のお家を持ってらっしゃるんですか？
持ちっていうかお母さん名義のお家なんですけど、そこは義理の母の名義。
ああ、そうなんですか、
はい、
妹さんっていうのは、旦那さんはどうなさってるんですか？
もう離婚しています。
ああ、そうなんですか、
はい、
じゃあ、妹さんとしては自分のお母さんとあの自分の娘たちと一緒にお母さん名義の家で住むと、はい、いうことがもう決まってるんですね、
はい、決まったというかその時にはそういう形だから、それまではあのちょっと金銭面も辛いけど我慢してくれと言われたので、うんうん、分かったっていう形でその前は住んだんですけど、
はい、
でおとつい、はい、その自分たちもお家が新しいお家が欲しくて、あの旦那さんと私が新しいお家、今アパートなんですけど、
はいはいはい、
新しいお家が欲しくて、
はい、
2年後とかにその今のお母さんが住んでるお家を売ろうと思ってるんだけどっていう、まあ、再度ちょっと確認の状態で
押
しに行ったんですよ、
はい、
そしたら母親が、
うん、
あのまず来た時点でもう話はしたくないって言われてしまって、
鍵
とかも
どうしてですか？
あの会いたくないって言われてしまって、もうお前たちとはもう縁切ったんだみたいなことを言われて、
はいはい、
で私はここから出てく気はないって言われて
はい、
でそれ話が違うじゃんってなってしまって、で鍵も実際、家の鍵も変えられてしまっていて、
は
あ、入れない状態で玄関越しで話し合いをちょっとしてたんですけど、
お母さんはその顔も見たくない縁切ったんだっておっしゃってますけれど、
はい、
妹さんはなんておっしゃってるんですかね？
妹さんは、うん、まずお母さんに会いに行く前に妹さんに電話したら、
はい、
そんなうまくいかないよ兄ちゃんって言って、旦那さんにそうやって
うまくいかない、
うん、そんな、まあ、要は面倒 見る気はないみたいな、
ん、話が違ったんですね。じゃあ
そうですそうです、
一緒に住む
ってそんなうまくいかないよみたいな、
ほう、どうしてでしょうか？何かあったんでしょうか？
部屋がまずその最初断られたの、今すぐ見れない、母親の面倒見ることはできないのかって妹さんに言った時に、
うん、
あの部屋が狭くって空き部屋がないから、
うん、なるほど。え、じゃあ、 あなたのご質問、うん、今日のご相談はですね、あの旦那さんの持ち家ではあるけれども、
はい、
その今義理のお母さんが住んでらっしゃる、一人で住んでらっしゃるお家を売ってもいいかどうかってことなんですかね？
はい、そうですね、旦那さんも本当は今すぐでも売りたいって言ってるんですけど、
うんうんうん、わかりました。じゃあ、今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この問題のあなたの義理のお母さんね、
はい、
旦那さんのお母さんが住んでいる家というのは、
はい、
これ一戸建てってことですよね。
はい、一戸建てです。
で、土地も建物も、
はい、
もうあなたの旦那さんの所有だと。
はい、はい、そうです。
担保も一切ついてない。
ないです。
でそこにお母さんが、まあ、はい、自分の息子の家に住んでると、こういうことですよね、
はい、そうです。
でまずシンプルに答えると、
はい、
お母さんが住んでいる家を、
はい、
自分の持ち物である息子さん、あなたの夫ね、
はい、
旦那さんは売れるのか？これは売れますよ、
はい、あ、はいはい、
全然、
はい、
でもあの70歳のおばあちゃんが住んでるところを買って無理やりどかすことをやったら、あんまり世間的にはあんまり体裁良くないですよね。そんなこと言われてまで買う人はあんまりないだろうと、
はい、
だから本当はお母さんにそこからどいてもらって、
はい、
出てもらって、
はい、
それで家を空けた形で売りましょうと。本当は2年後のはずで、あなたも2年後のことを考えてるんですよね？
あ、そうですそうです。
もともと2年後の話で今そのままっていう話じゃないんですよね？
そうですそうです。
そこの約束を違えるつもりはないんだよね？
ないですないです。
でちょっと相談に行ったらそんなつもりはないって言われてびっくりしちゃって相談いただいてると、こういう話だよね？
そうです、
ですよね、
はいはい、
でまあ2年後で約束を2年経って、妹さん、旦那さんの妹さんの一番下のお子さんが高校を出たら手が空くからって言っててやろうと思って、はい、そしたらどかないって言われちゃったからどうしようっていうことなんですけど、
そうです、そうです、
2年時間があるんだから、
はい、
これはやっぱりそのどうせもともと今すぐ売ろうっていう話じゃないから、
そうですね、
あなたの言っていることは ご相談の通りだとしたらおかしなこと言ってないから、
はいはい、
で本当にその話が通らなかったらこれなかなかできないと思うんだけど、別に実の息子がお母さんに対して、
はい、
建物から出てけっていう訴訟を起こすことだってできるわけ、
はいはい、
でまあ、理屈の説明は今みたいな話で、
はい、
だけどどうも気になるのは、
はい、
本当は感謝されるべきことをやってるはずなのに、
うん、
なんでそんなこと言われちゃうのかがお話を聞いていて、うん、なんでかなって感じるところです。
う
ん、その、ね、家族の長い歴史で何があったのかわからないけど、
うん、お母さんが私と本当は別れてほしかったみたいで、旦那さんとその結婚する前に付き合ってる段階で、
うん、
嫁さんには来てほしくないって言われてたんですよ。
なぜですか？
なんか気に食わなかったんですかね。なんか若い、うん、一番は私が年齢が25で旦那さんが48なので、
うん、
下回りぐらい離れてるのがちょっと一番引っかかるみたいで、
うん、
いつかは私が旦那さんのことを捨てるよっていつも口癖で、私には言わないんですけど旦那さんに言ってるみたいで、
分からないでもないけれども、
お前が捨てられるよって。
うん、
どっちかというと旦那さんがちょっと優しすぎるところがあるのは確かです。なるほど
ね。あれですかね、その、
うん、
取られた
か、言いなりになってしまうところ。
旦那さんは48歳まで初婚ですか？はい、
初婚です。
あ、じゃあもうお母さんは自分の可愛い可愛い息子を小娘に取られたからやきもち焼いてるんですね。
それは、うん、妹さんから聞きました。そうです、嫌だったとは。
そうかもしれないですね。
あなたと旦那さんの間にはお子さんはいらっしゃらないんですか？
まだないです。
お孫さんというのはそこは力が強くて、
はい、
ばあちゃんに孫のためですからどいてくださいっていうことだって言えると私は思うんですね。だって正しいのはこっちなんだから。ただその感情がねじれるとね、親族でもああだこうだこういがみ合うようになるのはつまらない話だから、お母さんのやきもちとかそういうわがままに付き合う必要はないけれども、やっぱり親族は仲いい方がいいですよ。
訴訟の前に民事調停っていう手続きもあるんですね。話し合い、うん、簡易裁判所で行うんですけれども、
はいはい、
訴訟っていうのはもう権利があるから、要するに自分のところからどいてくれ、勝つか負けるかで、その中で和解っていうこともあるんですけれども、はい、訴訟上の和解、その前になんていうのかな、行事付きの話し合いみたいな感じですかね、イメージとしては、
はいはい、
簡易裁判所で調停員が2人入って、
はい、
今みたいな話をしてね、自分たちとしてはそんな無茶苦茶なことを言ってるつもりはないですと、
はい、
でも自分の家があって、お母さんも自分の持ち家があってね、妹さんも子供が育ってどいてくれるってはずだったのに、なぜかどいてくれませんと。できれば訴訟なんかしたくないし、まあ、調停する前に解決したかったんだけれども全然話し合いが成り立たないので、調停の場でね話し合いで解決したいっていうのを起こすことはできますから、そうすると今日のご相談の話だったら調停員だって理解してくれるはずだから、だからそんなに訴訟を起こすのを怖がる必要ないけど、その前にいろんな手続きをちゃんと踏まれるといいんじゃないかな。
まあもしかしたらその義理のお母さんも妹さんも自分たちが言ってることがそんなひどいこと言ってると思ってない、気がついてないのかもしれないから、だけど本当に間違ってるということでしたらば、ちゃんとその行事を入れて、お母さんそれは無茶ですよ、妹さんそれはちょっとひどいですよってちゃんと行事の人にね入ってもらえれば、ああそうだったのかしらってことにもなるでしょうから、
はい、
そういうふうに旦那さんに話してみてたらどうでしょうか。
あ、はい、わかりました。話してみます。
はい、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、
ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい。はい。